主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。イエス様はこの言葉を一人息子を亡くした母親に語られました。どうしてこのようなことを言えるのでしょうか。深い悲しみにある人に、もう泣かなくともよいと言われるのです。それは、悲しみのために泣いて、その厳しい日々を過ごした果てに、望みを失ったままで終わらない何かが、イエス様にはあるからです。その何か、イエス様が私たちに与えてくださる救いについて、今日はお話をしたいと思います。イエス様がナインという町に近づかれたとき、ちょうど町から出てきたお葬式の列に出会われました。それは、やもめである母親の一人息子の葬儀だったのです。母と一人息子の二人で生きてきた。そのかけがえのない一人息子が亡くなってしまった。どれほど深い悲しみかと思います。そんな時は、周囲の人たちも言葉を失うのではないかと思います。十二節に、その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていたとあります。町の人たちもこの母親のそばに付き添っていた。けれども、それ以上何もすることはできなかったのではないでしょうか。どうすることもできず、ただ一緒に歩くほかなかったのでしょう。そんな葬儀の列に出会ったイエス様は、この若者を生き返らせて母親にお返しになったというのです。イエス様が死者を蘇らせる力のあるお方であることが描かれます。同時に今朝は特にイエス様が深い悲しみの中にあるこの母親にどのように向き合われたのかを見ていきたいと思います。13節で、主はこの母親を見て哀れに思いとあります。まず、この母親を見て、その悲しみを受け止められたのです。どのように受け止められたか、哀れに思い。ここで使われている言葉は、福音書において、神について、あるいはイエス様について用いられています。人間にはできないけれども、神様にはおできになる仕方で、哀れまれました。そしてこの言葉は、内臓を意味する言葉が元になっています。命を司る内臓でもって深く感じ取る。だから、腹綿が痛むというふうに言うこともできるのです。イエス様は、この母親を見て、この母親の家に腹綿が痛む。この母親の痛み、悲しみが自分の痛みとなってしまう。それほどにこの婦人の悲しみを担われた。これは私たちにはできないことではないでしょうか。どんなに同情したとしても、その人の痛み、悲しみを自分のこととして腹綿の底まで感じ取ってしまう。これを完全になすことはできるでしょうか。結局、本人にしかわからない悲しみがあるということになるのではないでしょうか。ある程度はできても、やはり不完全にしかできないのだと思います。だからこそ、ここにあるような憐れみを持つことは、神様、イエス様にしかできないのです。このことは、この福音書が書かれた頃の人たちには、強い印象を与えたと考えられます。その時代、ギリシャの哲学が 多くの人々に影響を与えていました。そこで考える神様は、その心が動くようなことはない、不動、動かない神と考えられたからです。他から影響されて動くような神様は、神様らしくないと思われたからです。だから、人の悲しみに、激しく腹渡が痛むほどに感じるなどというのは、そんな風に人間に影響されてしまうというのは、神様らしくないということになるのです。これはおそらく深い悲しみの中で、あるいは理不尽な現実の中で生きていて、いくら神に祈っても何も変わらないと思えるような体験を多くの人たちがしてきたからかもしれません。いくら叫んでも頼んでも神様は答えてくれない、動くことはないんだと思ってしまう。しかし、それに対してイエス様は、神様にしかできないこと、本当にその人の悲しみ、痛みを完全に理解し、自分のこととして、腹渡を痛めるほどに受け止めてくださる。この婦人が何も話さなくても、イエス様の方から相手を見て、その悲しみを受け止めてくださる。そして、死を打ち破る言葉を語ってくださるのです。イエス様の哀れに思い、これはどこまで行くのでしょうか。それは十字架に至るのです。私たちが抱える死、そこから来る悲しみをイエス様ご自身がすべてを背負ってくださっているお姿、それが十字架のイエス様です。そこから復活されたから、私たちもまた永遠の命、神に祝福された命を確信することができるのです。詩編139編8節にこうあります。天に昇ろうとも、あなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。黄泉、死の世界、絶望、悲しみ、もうダメ、そう思っているところにあっても、そこに神様がおられる。死に打ち勝ったイエス様に出会うことができる。そして私たちは命の主に捕らえられ、導いていただけるのです。復活の希望、死から命への回復の希望を与えてくださるのです。イエス様は、悲しみの涙が悲しみのままで終わらないようにしてくださるのです。天の御国にまで導いてくださるのです。このイエス様を私の悲しみを担う命の主として信じるところに希望があります。